はい、たい。
はい、さい。
こんにちは。
こんにちは。
ということで、今日は8月の5日。もう夏ですよ。
夏真っ盛りというか、暦の上ではね、もう秋なんですけどね。
ですね。
暦の上ではね。
暦では、うん。だけど、体感的にはもう夏真っ盛りです。
もうたまりませんね、はい、この時期ね。
うん。はい。8月5日。はい。今日は何の日でしょうか。
はい。ここからのお相手は、
日月陽子と
ラピス和尚です。
それではまた来週。
はい。
終わってるやん。
だって言い忘れるんだもん。
いやまあまあまあね。
うん。
はい、まあ何の日か。
何の日か。
行きましょう。はい。
何の日かね、もうお盆参り始まってる日なんですよ。
あ、うん、本当やね。和尚に関してはそうかもね。
まあ関西というかね、神戸近辺ではですね。うんもう、早いところでは、うちもそうなんですけど、うん、8月1日から、お盆の棚行って知ってます？
棚行、ツアーのことですか？
そうそうそう、棚っていうね、うんうんうん、普通の、棚の上に上げるみたいな、棚上げの棚に、お経の経で棚行って言うんですけど、一軒一軒、檀家さんのところを回って、お経をお届けするんですけどね。
一日でめっちゃ稼ぐやつですね。
これがね、稼げたらいいよ。
坊主丸儲けってやつですよね。
いやー、それは丸儲けしたい。もう本心から言おう。丸儲けしたいけど、そうは現実は甘くない。
まあ、そうだ。
うん。まあ。だって、全県回っていくから、うんうん、やっぱり単価がね、毎年やからね。
うん。
うん。そのガバッともらわれへんからね。
あ、そう。うん、これで、このお盆のツアーでも1年分稼いどんじゃうかなって思って。
そういうのないと思うよ。
ないですか？
それは、お正月の神社とかね。
ああ
、うん。それはすごいですよ。恵比寿さんとかになったら、
はい、
その恵比寿のね、お祭りであれね、3日間ぐらいで、ぐわーって1年分、それこそ1年分。
まあ、特設のここもあれ作ったらいいんじゃないですか？
何？
お賽銭箱はお正月だけの。
お正月。日月陽子に小銭を投げて、くっついたらええことあるよっていうやつね。
それもいいんちゃいます、うん、私、小銭稼げるやつやん。
いや。全部お賽銭やから、
ね。
マグロに投げて、マグロにくっついたらいいことあるよみたいな。
結局取られるってやつや。
そう、
まあ。今日はね、もう行きますよ。
何？
今日はハードコア。
え？ハードコア？
テクノの日です。
テクノ？
はい。ハードコアテクノ。
どういうこと？どういうこと？
ハードコアテクノ音楽の、わかります、うん、ハードコアテクノっていうのはわかりますか？
いや、あんまりわかんない。
テクノってわかります？
テクノわかる。
あれのもっともっとこう、ハードなやつですよ。
テクノ。
テクノっていうか、まあ。このね、ハードコアテクノ音楽のレーベル、ハードコア大阪が2006年に制定しました。
へ
ぇー。で、ハードコアの言語の読みが、ハーコーと聞こえることから、8月の8、コーの語呂合わせですよね、コーの。
ああ、なるほど。うん、まあ、語呂合わせやね。
はい、うん、そうなんですよね。
あ、普通に箱でええんじゃん。箱の日とか。
箱の日ってまた雰囲気変わってくるからね。
あ、そう。
冷凍飛行ってありましたよ、昔ね。
あ、古いね、また言い方が。
私、これクイズで見て、これってわかりますって、私、マジでわからんかったんですよ、冗談で。
嘘つきなさい、嘘つきなさい。
ほんまにわからんかって、一瞬考えて、あ、そっかって思って。
ゆずきさんってワンレンボディコンで、お立ち台の上で、ふぅーって扇子。
あ、ね、ちょ、ギリです、ギリ。
ギリ？
ギリ。私の上のお姉様たちが、それ、バリバリやったと思います。
お姉様たちって自分下にしたよね。
私がちょっとそれより少しこう遅れてる生まれですね。
おー、なんか持っていくよね。
ギリギリ超バブルの、
何？
ちょっと山を越えたあたりぐらいですわ。
は
ぁ。でも、いましたよ、そんな人だからまだ。
あ、そう。
その頃ですか？
今度やってみて。
その頃ちゃいますよね、この読み方。今言うたような私が。冷凍飛行みたいな。
いや、そういう時代でしょ。
嘘？
なんか、業界用語みたいなんで、なんか、なんでも逆さまにしたりとかさ。
うん。寿司、チースとかね。寿司のこと。
知らん。
え？
それ知らんわ。
え？チャンネルとシースとか。
知らねえ。
そう。
知らないよ。
お姉ちゃんと寿司食うみたいな。
知らない。
嘘？業界バリバリだったくせに。
そんな時代僕、ちょっと生まれてないかな。
今からハードコアテクノの日からどこまで飛ぶんやっていう話ですけど。ね、この私たちがそのハードコアテクノに関してのあまり知識がないということで、うん、ここでね、
ないね、露呈しましたね。
はい、でもこれ大阪が、うん、ハードコアレベルの大阪が、制定してるから、関西の人はあれですね。
うん、ああ、そうなん、うん、
そうでしょうね。はい。ということで次の番組、次のコーナー行きましょう。憧れ
那覇れ
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり、沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。今日はですね、うん、もう皆さんすっかり声馴染みというか耳馴染みと言いますかね、準レギュラーでもあるこの方です。
うん、頻繁とたびたびの間で僕出演するという噂がありますが、まあごくごく稀にぐらいの勢いになってまいりました。
最近ね、
アースキングライフのケンタロウびっくりマークでございます。お久しぶりで
ーす。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。最近見てなかったよね、はい、ケンタロウくんね。
そうですね。
なんか時々と頻繁の間の準レギュラーのはずが、
準ぐらいじゃないですか。
落ちたよね、
扱いが。
で、何しとったんかなって言ったんよ。うん、ほんなら、いや、日月陽子と二人で、別の番組やってますって聞いたんですよ。うん、どういうことこれ。
その話ですか？
いやいやいやいや、まあ、その話は、ちょっと根に持ってるだけで。
根に持ってるんですか？
めっちゃ根に持ってる。
いや、それだってさ、なんで、こう二人で、番組やってて、
はい、
その、お呼ばれしたことないじゃないですか。
え、おしょうのことは僕たち、私たち、毎日考えてますよ。
毎日考えてるんでしょうよ、言うとよ。
はい。
しょうよってない
よ。よう言うてるよ。聞いたら怒られることも。
それ、陰口って言うわ
よ、ね。オンエア聞いたら、陰ちゃうよ、オンエアしてるから。
超表口っていうか。
表口。
それさ、僕番組自体聞いたことない。
多分飛んでくるよ、やめて、その話は。
いついつのいつに流れてるすら聞いたことがない、
ね。そんなん言うて危ないもんね。
危ないってない。
飛んでくるもん。
どんだけのこと言うてん
ねん。やめてって言って。
もう、
頼むわ、
時々と、頻繁の間どころか、僕ら毎回おしょうの話はしてますよ。
何勝手にしてんねん、その。
それも。
許可取ってないよ、
それも多分ほんまに、ほんまマジな話。
やめてよ、
オンエア聞いた瞬間に、飛んでくる。いつ気づくやろって言っていつもやってる、ね。
そう。
いつ気づくかな。
性格悪いなぁ。
いやいや。
え、そこで本物がポンといつか来たら、めっちゃ面白い。
来たーみたいなね。
来た。
どんだけの人に僕何を思われてんやろね、これ。
それはもう。う
ん、まあ、陰口じゃないことは。
陰口じゃない。
陰口やろ、それ。
いや、陰口じゃないです。
だって、堂々と公共の電波。
公共の電波でな、はい、人の悪口言うなよ。
超思って。悪口じゃない。ほんまの話。
これって憧れなはれっていう。
いや、そうやね。
コーナーですよ。
まあまあまあまあ、そう、戻してくれてありがとう。いや、ちょっと思ってたことをね、口、はい、に出してしまったんやけど。
ついついね。
もう暑いやん、世の中。
はい。
だから、8月5日でございます。
来たわけよ。
はいはい。
で、ほんなら最近ね、その沖縄行ったんかいな、ほんなら。もう行きたくてしょうがない。
いや、僕言っても、うん、この3人の中で、うん、去年一番沖縄滞在時間長いと思います。
おい。
あ、そうやね。別でも個人的な遊びに行ったりもしてるでしょ、
うん、
沖縄ね。
どの女の子と？
いやいや、そういう話、公共の電波でやめてもらえません。
いやいやいやいやいや。
それあっちでおしょうのこと言うとんと一緒やないの。
いやいやいや。
そんなこと言うてんの。話がわからん。
おしょうと俺、両方とも挙動ってるやないか。
いや、でも、
うん。とはいえや、とはいえや、とはいえや。はい、おえ、まあ、滞在時間は長いな。
はい。どんどん掘り下げてます。
本当、
うん、はい。
どんなとこ行ってきたの？
いや、僕もローカルなところばっかりで。
うん。
それはまた面白いですよね、沖縄の。
せんべろ巡りとかそうなんやね。
せんべろ巡りしてたらさ、結構さ、もう飲み屋海外。海外っていうか、まあ、その辺、何でもわかんじゃん。
いや、沖縄全土がもうすでにもう飲み屋みたいなもんですから。
流行ってるよ、
昼から。
昼から。
はい。
まあ、確かにね、前、ケンタロウ君も一緒に行った時に、串カツ屋入ったりとか。
はいはいはいはい。
あれも、ね、もう昼真っ盛りだったもんね。
真っ盛りです。大繁盛。
大繁盛。
はい。
もう座るとこね、いっぱいでしたもんね。
で、みんな酔っ払いやった
もんね。そうやね。
そうです。
まあ、せんべろって言われれば、せんべんでべろべろ。
もうどっちか言うと、夜の方が静かな街ですよね。
そうか、
夜の方が お行儀がいい。
昼から行って、こう、だんだん疲れてきて、
もう力尽きるのがもう夜手前。
あの雰囲気好きやけどね、昼間からなんか、こう、お酒飲んでて陽気になって、後ろ通りますね、って言うような。
南国であなたはの、
まあもう、気候が出せる技っていうんですかね。
そう、気候がいいですよね。
気候がいいです。
どうなんかな、今8月5日ぐらいで、沖縄ってどれぐらいの暑さまで行ってんのやろね。
こうちゃいます。もう、やばいでしょうね。
熱々ですよ。
熱々ですよ。
もうみんな脱がざるを得ないぐらいの。
あ、そう。
はい。
いや、まあ、8月ってさ、職業上ね、あんまり動けないんですよね。 あ、8月の23日の地蔵盆を超えないと、うん、やっぱりこう、ね、お正的には動けないんですよ。
あ、それは何か、その心はどういうこと
ですか？だからお盆だから。
お盆を超えないと動きが取りにくいってこと
ですか？そうそう、だって、あの、お盆のね、あの、さっき言った棚行に回りの、うんうん、それから、あの、鐘楼送りがありの、それから、背書き供養っていうのがありの、
はいはい、
で、地蔵盆でしょ、うんうんうん、もう本当この23日までは。
うん、
まあ、沖縄はなんかシーサーとかが守ってくれてそうですけどね。
うん、何の話やねん。どこへ飛んだ今。
え、いや、今の、なんかこう、この、神戸は。
の魂の話だ、今。
神戸は、お嬢が守ってんねやろ、うん、
いやいや、そんなわけじゃない。
お嬢がシーサー代わり。
大勢たくさんのお嬢さんが、わーっとお盆参りしてはるからね。信号待ちですごいで、おもろいで、信号待ちしてるやん。
は
い、
そんなお嬢のスクーターばっかりじゃん。
あの、お嬢スクーターが、5、6台ガーン並ぶね。青になった瞬間、ドボーって。で、途中でパーパーパーって分かれていくんやけど。
普通の、あの、暴走族より怖いよね、なんかある意味ね。
いや、あの時のね、お嬢真剣やんで、みんな。もう時間から時間やんか。
ですよね。
で、一回僕ね、バイクでそれ、若い時回ってて
ん。あ、そうなんだ。
で、こけてさ、えらい目に思ったことあって、そこから、ちょっと車に変わって、
え、あれって三輪じゃないんですか？
いやいやいや、二輪のやつ。
二輪なんで、
あの、結構大きいよ。250とか、400とか、結構高速も乗れるようにみんなね。
あの、おけさ着ながら走ってる。
いや、おけさじゃない。ヒップって言って、はい、あの、コートみたいな
の
着んの。
そういうのがあるん
ですね。あの、おけさのままやったらちぎれちゃうから。
うん、
あの、レインコートみたいなの着て
はる。はいはいはい。
でないと、運転上危ない。だから、袖がバーッなるやん。
なるほど。かっこいいな、それはそれで。
で、それをちゃんとこう、畳んで入れるようになってんね。あの、服がバイク用の。
バイク用、大体さ、ちっちゃい時はさ、お寺のお嬢さんってさ、はい、お坊さんはみんな、足でちゃんと足、ね、歩いてきてくれてはったのに。
そうね、下駄で行ってたよね。
どんどんどんどんなんか。
いや、だからそれは、家が離れていくから。前は、家の近所やって。
おー、なるほど。
なるほどね。
うん。もうほんと歩いて行って、隣の家がチーンってなったら、隣の家が、お線香立てて準備してるぐらいの、うんペースで行き寄ったわけよ。
なるほどね。
で、今やったらマンションに行きの、オートロックでボタン押しいの、エレベーター乗りいのとか、距離もどんどんどんどんやっぱり離れていくし、神戸やったら街中よりも、街の周りの方が多いわけよ。
もう、各家族化が、
そうそうそうそうそう。
お坊さんの世界にも影響を及ぼしてるというような。
で、お仏壇自体が実家にあるっていうんやったらええよ。
はい。
で、世代交代になったら息子さんの家行ったりするわけや。
なるほどね。
それが、こう場所が離れてたりするわけ。
あ、
だから、お参りする範囲が広がるわけ。
え、それは、お仏壇が、息子さんのとこへ行ったら。
行ったら、
うん、そのまま追っかけるんですか？
いや、だから、その、向こうとしたら、菩提寺さんやから、お参り来てくださいになるじゃないですか。
まあまあ、そうですよね。
うん。
それが、他府県とかでも行くんですか？
行きますよ。
わあ、すげえな、うん。大変。
うん。
沖縄もね、そういえばね、うん、お盆、うん。
あるの？
お盆は、あの、沖縄は、旧暦。
旧暦。
うん。
ほな、7月にあるかな。
そういうことになるんですかね。
7月がお盆か。
あの、なんかね、シーミーって聞いたことあるんですけどね。
あ、シーミー言うね。前、去年そんな話したね。
沖縄のお盆といえば、7月のウークイっていうね、から始まる3日間をイメージする。
ウークイ。
で、七夕の、お墓参りから始まって
こう、ね。あ、そうそうそうそう。まあ、あの、七夕自体が、本来の話を言えば、お盆の準備にかかる日なんですよね。
うん、7月7日ですか？
そうです、そうです。
え、早から頑張るんですね。
いや、ただ、旧暦のことで考えたらね。
だから7月の13日から15日か。
あの、七夕夏目っていう伝説があって。
七夕夏目？
うん、松目。
松目？
うん。でね、そういう、あの、水辺で、
はい、
まあ、水供養をして、
はい、
で、雨乞いを、願う行事だったりするんですよ。七夕自体はね。
ああ、七夕って言うと僕からするともう、ね、男と女が一年に一回しか会えないっていう。
それは、あの、織姫伝説やね。う
ん、はい、
うん。なんかね、でもこれ旧暦ってずれていくんよね。
ずれますよ。
ほんでなんかね、今ちょっと私、うん、ネットで見たんですけど、
ほうほう、
旧暦と新暦ってちょっとずつずれるから、
うん、
33ヶ月に1回ずれるでしょ、
うん、
そうして考えると、1年に13ヶ月となるユンチチっていう月間、
うん、
あとは、寒月っていうのが訪れ、うんうん、訪れて、そのため、 その日が変わるから、うん、2016年だった時は、うん、旧暦で8月15から17にちょうど当たってて、うん、2017では9月3日から5日の3日間が、
え、そんなずれ
んの？とか、なんか当てたみたい。当たることに、てんてんてんてん。まあ、いろいろ。
だいたいこっち言ったらね、ほら、京都でね、
はい、
山焼きというか、大文字焼きとか、
はいはい、
ああいうやって、あれが送り出しない、送り日って言うんやけど、あれ8月15日って決まっとんの、ね、
?8 月15日。
うん、で決まっとんのか。で、その、ちょうどその、7月の頃やで、祇園祭になってくるね。
はいはい。
うん、まあ、いろんなね、風習によって変わってくるんだろうと思いますけれども。
そ
う
ですよ。位牌を持たない家は、位牌のある家もあって、お中元届けるとか。
あ、そうそうそうそうそう。そういう習慣もあるね。
まあ、ちょっと勉強になりましたね、うん。こっちの沖縄の違い。さて、本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストこの方です。
ゲストなんかな？
もうそこが疑問ですよね、まずね。
ね。
はい。準レギュラーぐらいに、ちょっと今、
格下げ
されてる、アースキングライフのケンタロウビックリマークでございます。
はい。
まあ、いいわ。
え、いいんすか、うん、触れないですね。
いや、だって、
さらっと、さらっと。
二人で番組やってるしね。
あ、うん、またそこをいじろうとしてますね。
いや、なんかおもろいことあった最近。
最近ですか、
うん、
ないとは言わさんで。
僕はまあ毎日面白おかしく過ごしてますけどね。
そら面白いやろね。
はい。
健太郎君。はい。楽しみちゃう、楽しそう。
いやね、日月さん思うでしょ。いい最近ね、健太郎君ね、
うん、
このラピスホールのすぐ ご近所ね、
うん、
もう、まあまあ、ご近所の、
はい、
元町六丁目商店街ってあるんですよ。
あ、あります、あります。う
ん、そこで楽しいことばっかりやっとんねん。
元六ね。
元六。
ありますよね。
でね。
こんなんで来てくださったじゃないですか。
いや、ね、なんないもあらへんねん。ケンタロウくんから。
いやいやいや、
全くなしのつぶて。
いや、だから毎月ですよ。毎月第一土曜日に元六ミュージックマルシェをやってるって知ってるじゃないですか。
それでもな、うん、一言二言あるよね。いや、
これができるようになった運びは完全に和尚のおかげですからね。
そう。
僕はそれはもうどこでも言ってます。
うん。
はい。届いてないかもしれないですけど。
それは置いといて。うん、
そこは、
まあ、僕紹介
した。そこテレ屋さんですね。
いや、紹介しただけで何の力を添えにもなってない。
いやいや、もう紹介していただいただけでもね。
まあ、こっちが、あ、わかった。ごめん。謝るわ。こっちがほったらかしてるからそういう扱いになったんや。
いや、そんなわけじゃないです。
あれ？ここなんか。
ごめんなさいね。
え？
僕がほったらかしてるからやね。
まあ、紹介してくれたのはいいとしましょう。
うん。
その
先、ね、何もしてへんと。
何もしてなくないですね。
ああ。
はい。
差し入れもないから。
え、僕がしましょうか、逆に。
じゃあ、あれ、楽しそうやんか、毎回見る。
いや、な
ん
でも、もちろん、去年、よいちとか出てはりました。
よいちはね、出させてもらったけど、うん、
はい、
うん。今、ボーカルが、うん、うちのバンドのボーカルがちょっとね、体調を崩してて、
まあ、あ、そうなんですか。
復帰するまでは、ちょっと我々、引っ込んどこう、みたいな。
え、おしょう、ソロ活動は？
去年ですか？
ソロはね、まあ、もう忙しいねん、この時期。
いや、
ソロで回ってるからね。
まあ、ある意味ね。
ツアー、今、ツアー中なんですよ。うん、
お坊さん的な。
そうそうそう。デリバリーツアー。
デリバリーお経
ね。
ライブ活動や。
すごいで、多分。今の週刊ヒットチャートで。
はい。
読んでるお経。ナンバーワンやん、もう
ね、
ほんまに。
行くね。
行くよ。
週刊やったらヒットチャート行くわ。
もう、カラオケよりもよっぽど流れてると、流れてると思う。読まれてると思うよ。
で、木曜を叩きながらね。
おりゃ。
素晴らしい
な。あるとこないとこの読み方違うしね、またこれ。
しかもこのグルーブがね、ある
お経。グルーブ感あるよ。
しかもね、腹式呼吸でね、お経読んでますよね。
腹式なんてレベルじゃない。丹田呼吸って。
丹田か、丹田で、
丹田で読まないと。腹を作らないとお経は読めないんですよ。
ボイトレ。そんな立派なお腹なんですね。
ふざけるな。
チーン。
断るごとにディスるな。だから、おもろい話、ケンタロウのおもろい話を聞きたいわけ。もう、日月陽子は毎日やらかしてるから。
何やらかしてるんですか？
なんかやってますよ。
なんかやらかしてるよね。
毎日人に騙されてる感じ。
ない。それはおもろいですね。
もやもやしてんの。
まあ、伝聞推定で、ちょこちょこ聞いてますけど。
ああ、そう。
最近、何騙されたんですか？
最近ですか？
はい。
いや、もう、いろいろです。
いろいろ。
はい。
はい。リスナーに分かりやすく説明してください。
リスナーに分かりやすく。
生この番組だけのオフレコにしていきましょう。
いろいろ。
いや、もうオンエアしてたら意味ないやろ。
まあ、いろいろですわ。
いろいろですか。
なんかね。
もうなんか。そう言うとなんか、本当に生々しくや
る。生々しい、生々しい。まあ、でもその分ね、はい、人にもちょっかい出しすぎてますけどね。
まあまあ、そうですね。僕もそう思います。
思うでしょ？
はい。
ねえ。
もういろいろしすぎ。
ちゃっかりしとんね、ほんで。
まあ、ちゃっかりしてますね、
うん。あの、ご飯食べに行くやん。
はい。
財布持つふりはしはんねん。出したことないで。
いや、持つふりもしますし、うん、出すふりもします。
出すふりもすんねんけど、出すもんがないね。
私は、あの、チャック、あの、財布のチャックまで開けるんですけど。
開けるんやけど。
あってなるね。
あって。
いや、チャック開けてもさ。
うん、
先出すもんがなかったりする
んです。そうそう、だから、あってなるんですよ。
あってなる。
みんなをあって言わして。
そのくせな、そのくせな、
はい、
中華料理屋とか行くやんか。
はい、
ほんなら、思いっきり頼むねん。ちょこちょこちょこちょこちょこちょこ。ほんま食べれんのかって言ったら、一口食べて、はいはいはいって、いや、君のために注文したじゃん。みんなで食べたいものをという。
そう、だからみんなが食べるようなものを注文してあげて。
食べてへん、食べてへん。
もう本当にね、お聞きの皆さんね、日月陽子と飯は行くなですよ。
なんで
居酒屋行ったら、
うん、
ね、
うん、
もう人数の倍ぐらいの量を
頼む頼む頼む頼む。
で、じゃあ食うんか言うたら、
うん、
食わないんです
よ。食わない。
で、ちょこっと食べたいっていう
ちょこっとで、ね、食べて、あと周りにね、
そう。
で、みんなそれ食べたないっちゅうねん。
そうそう。
まあ、いや、なんとなくみんな残っても食べるようなものを、チョイスしてる。
だから結局、沖縄に行っても、バイキングの店しか連れてってくれない。
そうそうそうそうそうそう。
ちょこっといろいろ食べれるやろっていう発想でしょ。
逆にそのみんなで迷惑かけんで済むやろっていう、ね。
いやいやいや。だから、外れてくれたらいいわけよ。
いや、私が、ほんまや。
外れたら、なわけんだろう。
正解が、
今分かった、見当たりました。
定食食べに行けるもん
ね。私だけちょっと、私だけ別の店行っとったんやねや。
そうやん、バイキング
で人にちょこちょこちょこ。
なんで、
うん、
なんで俺がおらん人の分まで払うとか。
自分の財布を開け。
開け。
そっかそっか。
ほんま
に。なるほどな。あったら開くね。あったら開く。
あったら、
これが今。
三回言うたな。
これが今な。
ああ、そうか。
まあな。
まあまあまあ。
仕事せいや、いう話ね。
仕事してはいるんですけど、追いつかんっていうね。
使ったらなくなんねんで、
お金。全く追いつかん
っていう。いや、だからな、浪費かなんちゃうか。アルメン。
私、何にも使ってないで、マジで。もうびっくりするぐらい使ってないですよ。髪、美容院すら行ってないですからね。
何がそれ自慢かい。
髪の毛が色変わりましたよね。
あ、ほんまやね。
自分でやったんですよ。グリーンとかいろいろ。自分で一週間ね。
自分で染めれるのそれ。
そうですよ。
へぇ
今日も色変えてこようかと思ったんですけど。
あ、そう。
今パックで150円ぐらいで売ってるんですよ。ペラッとしたパックで、それを5つぐらいやったら、
うん、
まあ、間に合うって感じ。
間に合うの、
うん、
なんか学生みたいな生活しと
る。そう、今しゃあないですよ。
おしょうはそういうなんかこう、ヘアパックとか。
ヘアパック
そうですよ。しないですか。
わざと言うてるやろ。わざと言うてきてるな、今、
ね。眉毛よ、その人が。
いや、これね、意外と高くつくねんで。カミソリの刃高いねん。
あ、150円より高いですか。
あ、マジで。
高い。
せやん。
だいたい、なんか8個入り4500円とかそうなんです
よ。
T 字のやつでね。
うん。
うん。どこのメーカーか超忘れたけど、
はい、
要それのやつがあるんですよ。で、横滑ってもう怪我せへんやつがあんねんけど、それ使いますやんか。
は、う、い、
ん。で、自分で揃うんやん、なんか。で、逆剃りした方が早いから逆剃りすんねんけど。
逆剃りって何？
逆剃りって
何？カミソリの刃を逆さまにしてキュッと。だから、普通は頭の上から下へ。
はい。
向かうやんか。
はい。
で、髭もそうやんか。上から下へ剃っていくやんか。
僕、髭剃ったことないんです
よ。うん。
それを逆にするってこと？
それは反対側から下から上へこう上げていくが、一番こう深剃りできるわけよ。
なるほど。
うん。で、それができるレベルの刃やから。
あ、それいいやつや。
まあ、ちょっと当たっただけでサッと切れんねんけど。
毛染めより高いよね。
うん。それが高いね。
おー。
カミソリの刃。
4000円言うたら立派なもんですね。
いやいや、だから、8個入りやから、やっぱ1個500円はかかるわな。
はい、それが滑るなーいなんですね。
その1個で私の髪の毛1回で終わる。
そういう感じやん。ほんまに毛染めよりも高くつく。
まあ。
うん、で、1回ね、剃ったら、頭剃ったら、もう髭何十回分やんか。
ほー。
言うたらね。
そうでしょうね。
うん。そう考えたら、結構かかるよ。お坊さんの頭。
和尚って、なんか前々から思ってたんですけど、
うん、
眉毛はそれはなんかこう、増毛とかしてるんですか？
またわざと言うてるやん。
いえいえ、ね、お聞きの皆さん、ね、ちょっとご存知かどうかわからないですけど、一度見ていただいたらわかると思うんですけど。
見
て
たね。
本当に、ね。
ググって、ラピス和尚って入れたら多分ね、SNS ググったら出てきますよね。
ラピス和尚。
画像検索。
画像検索してみてください。いや
だから眉毛だけで判断されねえけどね。眉毛から上を写してたら、はい、あ、和尚やってたんねんか。
わかりますね。ああ本当に、
うん。こうやって、こうやって写ってるだけで。
ほんまやわ。
和尚悪いことできないですね。
そうそうそう、できへん。だから、ちょっと顔隠したぐらいじゃ無理ない。眉毛が出とったらバレる。
え、その眉毛っていうのは、
うん。
自眉毛ですか？
自眉毛。で、手入れしてないねんか。
あ、そうなんだ。
散髪屋さんとか行ったら、カミソリしたついでにちょっと、処理してもらえねんけど、
はいはい、
その散髪屋さんがどんどん閉まってって。
私やってあげましょうか、一回。
いや、怖い。
めっちゃかっこいい、眉毛の。
なくなる。
いや、ほんまに、できますよ。
悪いこと言わないから、それはやめといた方がいいと思う。
あ、そうそうそうだよ、うん、はい。
全部なくなって、怖い人になるかもしれない。
怖、はい人。
うん。
宇宙人みたいな。
せっかくの日差しがね。
せっかくね、このふさふさしてる眉毛がね。これトレードマークなんでね。あんまり手入れはしてないですよ。
なるほどね。う
ん、長くなったら勝手に抜けるんで。
あ、そうな
ん？うん。
そんなに長くなるもんなんですね。
なるなるなる。
それはもう、和尚という職業柄なっていくと、そういうもんじゃないですか。
すごいな。全員和尚
だそういうの。
え？
ないと思う。何の話や。
要はでも真ん中繋がれへんなっていうのが欲しいんでしょ。
何を言ってん
の？むちゃくちゃなもう会話になったところで。
はい。なんで悩んでんねん。
このコーナーはスタジオにお越しのゲスト、今日はアスキングライフ健太郎びっくりマークです。のうっぷん、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す私日月陽子と、
仏様のように包み込むラピス和尚で、
でそんな棒読みすっきりもしくはズタボロにしていくコーナーでございます。
はいはいはい、
すっきりの場合は雨、ズタボロの場合はムチですね。はい、ムチ叩きすぎや。
ビシビシきましたね。
聞く前から。
うん、
はい。
いや、あのね。
まあ、お越しのゲストのアスキングライフ、健太郎びっくりマークでございますが、
それにしても
私のお悩みよりは、うん、やっぱあの、日月陽子さんの。
あ、さっきね、結構溜まってるみたいな雰囲気だったもんね。それはおもろいな。せやけども、その前に、さっきの歌あれ何よ。
え？
あの、愛。
愛ですか？
うん。
まああれです。僕は昔、お坊さんに、お経は、どうやったら分かるようになるんですかって聞いたら、
うん、
何回も唱えてたら分かるんですって言われたんですよ。
うん。うん、
僕の歌も何回も聴いていただけたら分かるんだと思います。
うん、分からんわ。嘘くさいな。まあそれも歌詞自体がな、
それも含めて
歌詞自体がなんか、はい、何あれ。
もう君に幸あれ。
皆さん聞いてくれはりました。
はい。もう僕はそれ以上よう言わんです。
よう言わんの。
はい。
まあ、まあ、
いつになれば時は止まるとか
ね。ねえあれね。
止まれへんやろ。
止まれへんわ。
なんですか、シンガーソングライターを目の前で、うん、作品ディスる番組ですか。逆に新しいけど。いやい
や、ケンタロウくんのしかディスらへん。
あれですね、ケンタロウの悩みわかりました、うん。私らみたいなのが近くにいるということです
、はい。それはそうやな。それはわかるわ。
まあまあまあまあ、そういうところ、ね。
なんかご愁傷様です、
う
ん。
含めて。
ということは、日月陽子さんな。
はい。
せっかくやからスポット当てましょうか。
はい。
いや、いいですよ。
だからなんで悩んでんねんっていう話。
そうそうそうそう。
悩み？
うん。
今は。
たまには無知しかけえへんから、結果は。
あ、うん、私はですね、今は生きてること自体が悩みですね。
おぉ
何それ、偉い、ちょっと待って、シリアスや
ん。どうやったら私。
これ、和尚の出番じゃないですか。
そうそうそうそう。
説法の出番ですよ、ね。
言ってみなさい。
どうやったら、
はい、
今この過境なところから抜け出せるかというかね。
なるほど。
その、うん、この今のこの人生においての、うん、今最大級の危機に陥ってる私でございます。
最大級の危機。
最大級の危機。
最大級です。もう今まで人生で味わったことのない危機に今陥っておりまして、
はい、
いろんな意味で、これをどうやったら抜け出せるかって、ます毎日それを考えております。
なるほど。
毎日考えてるあんまりに全く眠れない。イコールすごく目の下のクマが増えてくる。
でも痩せないよね。
イコールすごく、え、でもね、意外に、そうでもなかったりするんです、
うん。
体重的にはちょっとずつ下がっているんですよ。どこが痩せてるのかは見た目で分かんないかもしれませんけど。
分からない。
分からないですね。
全然分からないです。
ズボンとか、ウエスト、あるじゃないですか。ウエストとか、ちょっとした服を、ちょっと前パツパツやったのに、なんか割と普通にスッと入るぐらいになってきてるんで。
う
ん、
よかったじゃない。
このままやったら、ちょっとずつ見た目にも分かってくるかな。
おー。
まあ、もう一つ、今悩みが増えました。
何？
こんなにひどい話、今、まあうん、人生最大の危機なのに、痩せないのはなんでっていう。
ああ。
そこですね。
だからね、頼みすぎなんですよ。
何を？
外に、
うん、
こう、店とかにね、
うん、
ご飯を食べに行くと、
はいはい。
自分が食べる量以上に。
そうよ。
頼むからよ。
そうよ。
それか、そうじゃなかったら、ビュッフェばっかり行ってるやんか。
そうよ。それで、自分が頼む以上に頼んで食べるんやったら太ってもいいやん。
うん。
ちょこちょこ食べて、みんな食べて、うん、なってるのになんで太るん？
じゃあ、もったいない太りや。
え？あれじゃないですかね。代謝が悪いんかなと思いますけど、
ね。代謝ね。
全然動いてないですよ、この
人。動いてないな。ちょっとね。多分運動神経悪そうやし。
いや、私以外に、武道家だったんで。
あ、武道家やったん？
そうですね。武道家っていうか、まあまあ、家系が。
家系が。
はい。
うん、でも自分は違うんやろ？
いや、私
は。家系はそうでも。
割と。割と長いことやった
もん、ね。いや、家系の、自分以外の家族はみんな運動神経いいけど、ご本人は。
母親なんかは陸上とかのやっぱ選手もしてたし、
うんうんうん、
父親はボクシングもやったり、おじ二人は、少林寺拳法の師範
を、うん、やってて、
うん、ご本人は何をされてた
の？私はその辺がすっごく嫌やったんで、少林寺拳法、自分の家が、連絡場所やったんで、嫌で空手やってました。
空手。
空系。
空系です。
うん、
毎日布引きっていう近くにある山の滝の向こうまで毎日登り上がりしてました。
うん、今もやったらいいんじゃない
ですか。その頃です、ね。体重30キロ台だったんですよ。
はい、
今やってないからじゃん。
今も何キロ台ですか？
今無理でしょ。あの運動量せよって今多分無理かもしれない。
大体ね、大体道歩いとって勝手にこけれる人やで。
そうです。そうです。まあ、先もこけそうになりました。
バナナで、昆布でこける。
あ、それね、それは。
あったな、そういう事件。
昆布でね。
はい、まあ、何にしてもやな。この悩みは相対したことないで。
うん。多分。
人生最大の危機って言いながら、うん、今の話ができるのはそうでもないで。
私は本当にやばいと思うときは、多分、無言一言も喋らないとか、うん、もうご飯全く一口も食べないと思ったらやばいと思ってください。う
ん、今日昼飯ガツンガツン食べて
る。食べてそうですね。
え、ほんまに？私めっちゃ残
って食べる。ピザ頼んで、うん、一人一人食うのに人の分まで取ろうとした。
はい、いや、
嘘や。マジですか？
私8切れ分の1枚しか食べてません。
いやいや、僕の上に乗ってたやつを、自然に取ろうとしたやん。
これ、食うだけですか？
君はそっちって言って。
いや、和尚がシンプルな食べようとしたらこっちの方が食べやすいな思って。
違うわ、そっち
へ。ほんならそれ僕の言われて、はい、ええー、ってなって。
だって、エビが入っとったやん。
と、桜エビ入っとった。そう、無理や。お正月アレルギーで無理やったんで。
う
ん、
そうですよね。
仕方な
く。うん。それをな、人のまで手伸ばしてくる。
まあ、そもそも、昼飯にピザ選択してる時点でもう痩せる気はないっすね。
終わってるよね。
はい。
わかるわ。
なんか全部私のチョイスになってる前も前から、ね。
まあでも、結論はわかってるやん、これ。
うん。食べんと運動したらいいんですよ。
そう。
で、民剤でも飲んで寝たら寝れるんですよ。ね。
民剤がいいかどうかは分からへんけどね。
導入ね。はい、ちょっとね。無理やりでも寝てください、
ま
あ。
ジャッジはどうされますかこれ。
なんで私なんほんで。
ジャッジ。日月を抑える、ジャッジ。
これ、無知の要素以外なんかあるんですか
ないね。はい。じゃあ、無知いきます。
ちょっと待って、今までで最大級の。
最大に
行きました、ね。最大級、これほんまにやったら腫れ上がってますよ、
実はこれやりたかって、
うん。本当に。う
ん。これがやりたいがために、日月陽子さんに悩みをお伺いいたしました。はい、エンディングでございます。ということでね。
はい、
うん、今日は久しぶりに、はい。
そうですね。
レギュラー。
なんか、順がつけばつくほど僕、どんどん降格されてるような気持ちになるんですけども。
順が
気のせいですか、
だって、お中元来てへんもん。
え、そこ大事なんですかそこ
もう。つけ届けってやっぱりね。
さすが俺、もう、すぐ抜け落ちてた。
お子さんから来たよ。
え、お中元ですか？
お中元来たよ、うん。お中元というかペットボトルと、僕の体のサイズに合わない子供用の傘が来たけど、ね、雨降って差した瞬間に、横から肩ずぶ濡れになったから、
ね。何すかその謎の貢ぎ物は、
ね、私からしたら、めちゃくちゃ、私にしたらもうめっちゃ私が欲しいようなやつなんですよ。うん、スライムの、
はい。
私、スライム大好きなんですけど。
傘のサイズが合ってないということ、
ね、そう、スライムの、黒い傘で。
小学生ぐらいだったらわかる。
中に、めっちゃ、パーって開けたら中にスライムがいっぱいおるような傘なんです。めっちゃ可愛いこれ。
トトロ状態だった
の気持ち悪い。
注文してやったら、お正から来た写真が、傘めっちゃちっちゃい。でもごめんって思いました。
もうそれ傘としての用途をなしてないってことですよね。
そうそうそう。だって濡れんねんもん。
ああ、
うん、それは
スライムにも、まみれ。
まみれ。
雨にもまみれ。
ほんとごめんなさい。
道歩く人に変な目で見られたからね。
あら。
あ、そうですよね。
ちゃんとか言って。
なんか、しかも読みたスライムやし ね。
さあ、健太郎くんなんかインフォメーションあるの？
うん、インフォメーションですか、うん、僕のインフォメーション聞きたいですか？
いや、別にいいけど。
聞いたかったら。
僕はです、あれ、毎月第1土曜日はですね、うん、元町6丁目で、元6ミュージックマルシェ。
あら、先週終わってるやん。あ、
そうなんですよ。
8月3日って、
ね。8月3日、花火大会の時にね。
9月は？
やっちゃって。9月も、あれです。毎月、第1土曜日なんで、9月の7日になりますね。
9月7日ね。
はい。そして第3土曜日にはですね、おうおう毎月ですが、うん、カルメニギグというのをですね、ハーバーランドのど真ん中でやっております。
いいとこだね。
はい。まあ暑いですからね、皆さん熱中症とか対策していただいてですね、うん、自由に過ごしていただけたら嬉しいんですが。はい、
急にソンクラーンが起きるかもしれませんね。
ソンクラーンもね。
ゲリラのように水まかれて帰っていくというね。う
ソンクランゲリラ、来てくださいよ。8月17日ですよ。
あ、すいません。まだお盆の最中です。
あれ
すいません。
おかしいな話だな。
日月陽子さんは
そうです。8月といえばちょっと東京の方になるんですけど、プリンスパークタワー東京で毎年行われて、今年で5周年目になるんですかね。東京ミュージッククルーズというのに、初参加させていただきます。
すごいよ。
8月16、17ってあるんですけど。
それも16、17回な。
そう。ほんで16、17は結構、16もすごい多い方いっぱい出はるんですけど、うん、私の一緒に出る、同じ日も、結構な方で、うん、アンサリーさん、アンサリューさんとか、なおよしおかさん、うん、畑山みゆきさん。
なおよしおか出んの？はい。行く。
畑山みゆきさん、村で、八代亜紀さんと村上ポンタ俊一さんのコラボとか、
あら
オレンジペコとか、津田香織さんとかね、うん、浅和田香織さんか、うん、ジョンテとかも、いろんな方が出て、うん、で、私もここに参加させていただくことになりましてね。
あ、そう。
はい。まだこれ、ミッドな、これはね、ちょっと不思議なご縁で、うん、たまたま私のケーブルに出てた、スカパーの番組見てくださった、プリンスの方が、お声掛けください。あ、
それプリンスの人に言うとくは間違ってますよ。
なんで、ね、
人違いです。
ひじきさんはそこに何をしに行くの？
歌いに行くよ。
歌いに行くの？
そうそう。
あれ？何や？なんか、めくりにでも行くんかな？
何をめくりに言うの？落語？
まあ、そういうことでね。うん、まあ、ケンタロウくんがやってる8月17日のイベントにかぶせるように話してきたよね。
はい、すいません。でも、場所全然違うんで。
ああ、まあまあ、東京と神戸。
東京にいらっしゃる方って。
さあ、僕はどっちに行ったらいいんだろうね。うん、
沖縄の方は、神戸の方が近いですよ。
そうね。
まあ、でも、乗る飛行機一緒ですよ。
さあ、終わるよ、番組終わるよ。はいはい。
ということで、日月陽子もチェックしてください。お便りも実は募集しております。那覇 .78078@gmail.com まで送ってください。もしくは、FM 那覇のホームページからメッセージフォームもあります。ここまでのお相手は日月陽子と、
ラピスオショート、
アスキングライフのケンタロウびっくりマークでした。
それではまた、来週お会いしましょう。
さよなら。